川村洋介です。風間さんは今子育て中ということで、風間さんそして0歳のお子さんとスタジオにお越しくださっています。風間さんよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
今日は笛吹きマスタードの開発の経緯などについて伺えればと思います。まず最初に笛吹市でマスタードを作ろうと思ったのはこれなぜなんですか？
はい、私たち協力隊時代はですね、はい、果物を使った農産物加工品を作りたいと思っていろいろ試行錯誤していたんですけれども、初めは桃の未熟なものだったりですとか、あと売れすぎた桃だったりとか、いろいろ試行錯誤したんですけれどもうまくいかずに、ある日農産物加工セミナーっていうものが甲府で開催されてまして、そこに参加した時にたまたまその講師の先生が、こう山梨とフランスがちょっと似ているところがあるっていうところが話がありまして、フランスだとマスタードが名産地として知られているっていう話もあったりして、それであったら笛吹市とかも美味しいマスタードが作れるのではないかと思って始めました。
それはマスタードっていうのはブドウと関係があるんですか？
そうですね、もともとはマスタードの歴史をたどっていくと、からし菜の種に未熟なブドウの果汁をつけたことがマスタードの始まりだったと言われているところがあって。
あ、そうなんですね、はい、
はい、なのでフランスもワインが有名な地域なので、そういったブドウの果汁を使ってマスタードが生まれたっていう歴史があるようです。
今未熟なブドウっておっしゃっていただきましたが、いわゆる商品になったブドウじゃなくてまだ未熟な状態のブドウを使うってことなんですか？
そうですね、まだ熟す前の未熟なブドウを使っています。熟す前ですとシャインマスカットでも巨峰でも何でもそうなんですけれども、すごく酸っぱくて、レモン果汁のような味がするのが特徴です。
あえてその未熟なブドウを作るっていうわけじゃなくて間引いたりするブドウを使ってるってことですか？
そうですね、はい、
ということは商品にならない今までは捨てていたブドウを使ってると。
はい、そうですね。
なるほど。じゃあブドウを作られてる農家さんからすると嬉しい。
そうですね、はい。
そしてこのからし菜っていうのは、どういう農産物なんですか？
はい、で山梨県内の川とかを見てみると黄色い菜の花のような雑草が生えてるんですけれども、それがからし菜でして、そんな風に生えてるので結構身近な植物かなと思います。はい、
このからし菜を栽培するのは難しいんですか？
川とかに自生してるような植物なので、簡単に作れるんじゃないかなと思ってたんですけれども、いざ畑を耕して作ってみると、なかなかうまく育たなかったっていう経緯があります。
風間さんは今まで農業の経験ってあったんですか？
いえ、初めてでした。
初めての農業で作ったのがこのからし菜。
そうですね、はい、
初めて農業をやって感じたことってありますか？
そうですね、本当に大変で、なんていうか数字ではなかなか表せないような感覚的なところがあったりとか、やってみると一つ一つの作業が疲れるところもありますし、農家さんって本当にすごいだなと思いました。
風間さん、この笛吹マスタードはブドウ果汁にこのからし菜の種を混ぜて作るような感じなんですか？
そうですね、はい、種をつけまして、つけるとちょっと種が柔らかくなるので、それをすりつぶすとマスタードでよくある黄色いペーストが出来上がります。
そして風間さんは、このからし菜を作った畑なんですけども、使ってたのが笛吹市の耕作放棄地を活用されたんですか？
はい、そうですね、やっぱ市内だと結構注意してよく見てみると、使ってない畑っていうのが結構ありまして、そこだと雑草が生えてきてしまったりとか、あんまり景観が良くないので、そういったところを少しでも減らせるように耕作放棄地をあえて耕して作っています。
風間さんは耕作放棄地を使って活用してからし菜を作られてますが、風間さんだけじゃなく耕作放棄地を使ってからし菜を作られてたりもするんですか？
そうですね、市内の方ですとか 県内の方に余っている畑を持っている方に、はい、からし菜の種をお渡しして栽培してもらっているっていう活動もしています。
なるほど。風間さんでは引き続き明日も笛吹きマスタードについて伺えればと思います。最後に風間さんの好きな曲スピッツグリーンをお送りします。風間さんありがとうございました。
ありがとうございました。
明日もよろしくお願いします。
お願いします。